今日はヘブル人への手紙の6章1節から8節までです。ヘブル人への手紙の6章1節から8節まで。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど、基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば、私たちはそうすべきです。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架につけて恥辱を与える人たちだからです。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら神の祝福に預かります。しかし茨やアザミなどを生えさせるなら無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。アメン。私たちはですね、この教会に来て、ここにある通り死んだ行いからの改心や、また神への信仰、洗いの教えとか、いろいろなことを学んでおりますけれども、しかしここでパウロが、ヘブル書はパウロが書いたとも書いてないとも、いろんな説あるんですけど、とにかくパウロが書いたとしても、私たちに全てのキリスト者に勧められていることは、より前を目指して成熟を目指して進みましょうということです。初歩の教えにとどまって、もうイエス様復活したよ、知ってる、とりあえずイエス様言えばいいんだな、そういうところから離れるべきです。より詳しくイエス様のことを見て、より詳しく聞いて、より体験していくべきなんですね、イエス様のことを。この国においてはですね、クリスチャン人口は 1% 未満ということで、クリスチャンとしての、役割が非常に重要なわけです。ですから、初歩的なことばっかりを学んでばっかりいると、もうそこで成長が止まってしまうんですね。だから皆さん、より前に前に進んでいかなくてはなりません。よく伝道をしなさいとかいうことも言われるんですけれども、でも伝道するからには皆さん自身がイエス様のことをよく知っていなければならない。皆さん自身がイエス様の魅力をさらにさらに知っていなくては、どうしてイエス様のことを伝えられるでしょうね。じゃあ例えば水野さん、今、外に出て行って、10人にイエス様のことを伝えてくださいと言ったらできるでしょうか。自信がないですかね。水野さんは思えば2010年1月からずっと通っておられました。でそれで、もう信仰的にはここにいる誰よりもですね、天聖教会では先輩なわけですね。でもイエス様のことを人に伝えるということを今突然言われて、信仰が自信がなかった。悔い改めてください。皆さん一人一人もここで学び、ここで御言葉を聞き続けている、礼拝をし続けているのであれば、こ この礼拝の時間、1時間1時間をどうか大切にしてください。ただ単に教会にいればいいというものではないんですよ。ただ教会にいるだけであれば誰でもできる。ただキリストイエスにあって有用な働き人になることが大事なわけなんですね。そのためには教会に来て、そして聖書は、なんで聖書を開くのか、なんで聖書をめくるのか、聖書には一体何が書いてあるのか、それを私たちはもっと掘り下げて見るべきです。聖書はただの重しではありません。聖書は文鎮とかではありません。聖書は単に飾りではありません、ね、実家の映画とかでなんかモーセが石板片手にこうやって歩いてるのを見てかっこいいと思って、単に持ち運べばいいってもんじゃない、ファッションじゃないんです。聖書は中に書いてある神の言葉を、その命を、命の息吹をしっかりと皆さん自身のものとして、そしてイエス様の魅力を、イエス様がどういうお方をより知ることが重要なわけです。重要で、あって、そしてイエス様のことを皆さん自身がものにしているかどうか、例えばですね、皆さんに親しいお友達がいるでしょうかね。その親しいお友達を、そのお友達を知らない人に、ねえねえ誰々さんはとてもいい人なんだよ、どういうふうにいい人なのって聞かれた途端に、あれなどこがいいんだっけってね、そんなふうに忘れるようじゃその人のことを紹介できませんね。イエス様のいいところを今から5つ挙げてくださいって言われて、皆さんすぐにパッパッパッって出てくるでしょうか。出てこないのであれば悔い改めてください。教会に通ってればいいってもんじゃないということが今分かったでしょうか。イエス様をどういうお方か、御言葉はには何が書いてあるか、そこをしっかりと、ここに来ているからにはそこを学ぶべきです。もはや聖書をどこどこの何章何節開いてくださいって言われて、パラパラパラパラパラパラいつまでもめくっている、そういう信仰の初心者であるようではダメなわけです。入れ替えてください心を。そういう方は、私たちは神様がお許しになるのであれば、さらなる前進をしていって、そしてますます聖霊によって天の御国の味を知っていくべきです。そうして主のことを知っていて、主の復活の力がどれほど素晴らしいものであって、その天から与えられたこの御言葉の光がどれほど素晴らしいものであるのかを見知った上で、しかも堕落してしまうのであればと。で、この5節と6節を、4節から6節までをもう一度お読みしますと、一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。恐ろしいことが書いてありますね。堕落してしまうならば、ここで堕落という言葉が使われていますけれども、この、ギリシャ語の言語はパラピプト、脇へそれるという意味です。脇に落ちる、あるいは教えを捨てるという意味、つまり自らの意思でもって教えを捨てる、前に戻ってしまうということですね。だからここよくですね、勘違いしてちょっとでもまた罪を犯してしまったら、もうなんか私には十字架が残されていないんだって、そうやって恐れる人がいるんですけども、それはちょっと違います。事実聖書には一度罪を犯して、それで悔い改めて、まあ、見事に立ち返った人が大勢おりますね。まあ、ペテロなんか、一度 イエス様のことを三度知らないと言って裏切った。でもあれほどまでに用いられる器になって、今ペテロ書昼の水曜日とかで学んでますけども、あれほど素晴らしいキリスト者となった。ペテロはイエス様に言われた通り、三度鶏が鳴いて、そしてイエス様がペテロに向かって振り向いた時、彼は悔いたじゃないですか。泣いた、自分が悪かったと心底認めたじゃないですか。彼は口先では確かに滑ってしまいました。でも脇へそれ続けなかった。悔い改めて自分の不甲斐なさを泣いて、そして再びイエス様の元へと戻った。彼はパラピプトをしていなかったんですね。脇へ落ちていなかった。イスカリオテユダは脇へ落ちてしまっていました。大事なのはどこを見ているかです。もしイエス様の福音を知り、イエス様がどれほど素晴らしいことを皆さんにしてくださったかを実際に体験して味わった、その上でなお、やっぱり、ね、歌舞伎町でのあの遊びの日々が忘れられないとか言って戻ってしまうような、まあ、そういうことを言ってるんですね。脇へ落ちる、脇へそれる、帰郷する。神様の素晴らしい御言葉とやがて来る、ね、世の力、この十二弟子は全員味わっていました。イエス様から教えられていました。でもイスカリオテユダはなんかそんな絵空ごとという感じで流していて、結局はやっぱりこのユダヤがローマから解放されること、そちらの方ばっかりを考えてて、でそれで結局イエス様の言葉より自分の頭を大事に、自分の考えを大切にしてしまっていたわけですね。彼はもしかしたら、まあ堕落以前に神様のその素晴らしい力を味わう段階にさえ至ってなかったかもしれませんね。とにかく味わってしまって、なおやっぱりイエス様のことよりも世の栄華の方が好きだとか、お金の方が大事だとか、そういったことをしてしまうんであれば、そういう人はもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません、ね、彼は自ら自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与え、イエス様にはやっぱ十字架にかかっていてほしい、イエス様には動かないでいてほしい、やっぱり俺が何とかしたいっていうふうに思っていると、そういう人たちは悔い改めに立ち返らせることはできません。そしてこの信仰の歩みは続けることです。ペテロは一度イエス様のことは知らないと言ってしまったけれども、でもまた悔い改めて立ち返りました。7節と8節、土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら神の祝福に預かります。しかし茨やアザミなどを生えさせるなら無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。皆さんは土地です。皆さんは作物をならせる土地です。そして皆さんから一体何が生え出てくるでしょうか。皆さんから一体どんな作物が取れるでしょうか。土地はですね、その作物を実らせる、そして作物はそれを種を植えて耕す人たちのためにその働きをするものですね。もしその土地がその耕したり、また種をまいたり、そういうことをするお方、つまり神様ですね、神様に対して有用な実を結び続けないのであれば、あ、ちなみにですね、この8節、茨やアザミなどを生えさせるならと、これ正確には生えさせ続けるなら、まあ、続けが入ります。つまり信仰の行いというのは日々続けることなわけですよ。一度いい実を結ばせたらもうそれで OK というわけではありません。その一度、ね、素晴らしいブドウの実をならせて、でも来年になったらもう茨やアザミ、それから3年後4年後もずっとそんなのばっか生えさせ続けるようだったら、 それは無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまうものです。ですから私たちの信仰の歩みは本当に日々気をつけて脇にそれないようにしていく歩みです。よくですね、新聞テレビニュースとかでも、またキリスト教会においてでさえですね、あの有名で、あの素晴らしい牧師先生があんな信じられないことをするなんてっていうことがたまに、ニュースで流れてきたりします。あり得ることです。アブラハムでさえそうしました。ダビデでさえそうしました。信仰の歩みを気を抜いてしまうと、すぐにでも脇にそれてしまうものなんですよ、私たちは。ですから脇にそれないように、むしろまた脇にそれている兄弟姉妹をもし見たのであれば、私たちは日々互いに励まし合って、今日と言われている間に信仰の交わりをして、そして互いに励まし合い、力強く力付け合い、またその信仰の学びをやり合うべきです。この天聖教会に皆さんが導かれました。天聖教会では日々こうして礼拝があり、また水曜ごとに、礼拝があり、朝ごとに蒼天があり、木曜ごとに学び会があり、週日ごとにも御言葉朗読会があります。どうかそれに参加している皆さんは日々さらに前進していくことを覚えてきてください。何もなんか一定レベルを定めて教会のそのレベルの基準に達しなければ落とすとか、そういったことは一切しません。それはイエス様の基準に反することです。それぞれ一人一人に命があります。与えられている使命がそれぞれ違います。どうか皆さんに与えられているその賜物を奮い立たせてください。そしてこの互いに集まったりすることをやめたりしないで、日々キリストにあって共に成長していき、そして時に訓戒し合い、また力づけ合い、必要があれば助け合っていく皆さんでありますように。どうか信仰の初歩のところから出て、少なくともイエス様がどういうお方であるかって突然聞かれても、すぐにでも答えられるようにしてください。水沢さん、あなたの趣味は何ですか？御言葉を聞くことが趣味ですね。はい、はい、河合さんの趣味は何でしたっけ？そして最近ですね、皆さんの趣味は何ですかと聞く、習慣が出てきました。それは良いことです。口で告白するからです。そしてそれごとに思い出すからです。自分がどこに向かっているのかを。どうか初心の場所からは離れて、そしてもはやね、客人としてではなく、キリストにあって成熟したものとして歩んでいく、そして成熟を目指していく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。イエス様、本当に日々私たちはあなたにあって成長していくべきであることを今日見ました。毎日、ほぼ毎日ここでは礼拝がなされておりますにもかかわらず、イエス様のことをうまく伝えられないとか、イエス様、イエス様って言ってるのに、イエス様の魅力をいざ聞かれるとわからないとか、そういったことがありませんように、私たちはさらなる成熟を目指して進んでいくことができますように。主よ、さらなるあなたの御言葉の素晴らしさ、あなたの聖霊の賜物の味をますます分からせてください。後に来るその栄光がどれほど素晴らしいものであるかをますます教えてください。私たちはまだそれらをよく分かりません。主よ、 それらを知った上で堕落してしまうのであれば、そのようなものはあなたの手に負えたりいたします。ただ私たちに関しては、たとえ分けそれたとしても、いつでもペテロのように立ち返り、悔い改めて聖霊をさらにいただく私たちでありますように、どうか助けてください。私たちという土地がいつでもあなたに対して有用な実を結び続けることができますように、この豊かに良い実を結ぶというこの信仰の努力を日々怠ることがありませんように。アブラハムもダビデもそれを ある日突然油断していたら過ちへ陥ってしまいました。私たちが日々しっかりと信仰の歩みをし続けて、絶え間なくあなたに喜ばれる歩みを歩み続けることができますように、どうか助けてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。